はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日も講義の方ですね、やっていきたいと思いますが、今日は講義というか解説講義ですね、になります。で、今日はですね、上級演習の3回目ということになりますので、添削ですね、こちらの対象となっておりますから、提出の方ですね、必ずしていただければと思います。はい、ではですね、早速ですけれども、理論の方からですね、解説の方していきたいと思います。はい、でまずは第1問ですね。こちらは伝統論の有形固定算からの問題ということになっておりました。でまずは一番最初ですね、こちらは原価決定のところ、連続意見書の、これ原文からの抜粋ということになっております。で、空所補充なんですけれども、意外と難しいと言いますかね、全部正解できた方は素晴らしいなと思うんですが、少なくともですね、丸1番購入代金ですね、こちらとか、あとは丸3番なる2番、どっちかは、ね、1個は埋めてほしかったかなというふうには思います。はい、テキストのですね、これテキストの、こちらはページが80ページですね。こちらのところに基本論点ありました。そこのところにですね、購入の場合の原価決定があったわけですけれども、こちらもですね、連続意見書をもちろんベースとはしています。で、ゴシックのところはその連続意見書と同じような、ところをゴシック無宿にしてるんですが、全体の文章としては、一部こう抜粋して若干加工しているところもありまして、今回聞いているところっていうのがですね、81ページ理論テキストで言いますと81ページの紹介の1番ですね。ここの、解説の文章のところの知識もですね、少し聞いているということになっております。前後の文章からですね、推定といいますか、推察をして、正当な理由ないしは控除ですね、この辺っていうのは絶対にできないかって言ったら、そういうわけでもないかなと思いますんで、仮にですね、紹介のところは全く見てませんでしたっていうね、もちろんそういう方も多いと思うんですけれども、そういう場合であってもですね、これもし本試験でこのパターンでもしこれがね、万が一この、3つ穴埋めでですね、出ていたとしたら、おそらく、2点分ですね、今回って各1点ですから2点は取ってほしいかなっていう形で、公表はするかなと思います。基本論点としては丸1番は必ず埋めないといけませんが、2番3番ですね、ここのところっていうのはやはりね、こう今までこう蓄積した会計の知識、これはあくまでも本試験の時期であればって話ですけれども、その時であればね、そこまでに蓄積した会計の知識があるわけですから、それを使っていただければね、2番3番いずれかはね、拾うことはでき不可能ではないかなというふうに思いますから、希望としては2点ですね、こちら拾ってほしいかなと思います。最悪1点でもね、なんとかギリギリセーフかなと思います。少なくとも丸1番ですね、このところは購入代金ですね、このところは埋めなければいけない、棚卸さんのところと混同しないように注意してください。はい、あとは2番目です。こちらはですね、自家建設の場合ですね、借入資本の利子、になります。でこちらに関しまして、原価算入ですね、これを認めているわけですけれども、例外的ではありますが認めていると。で、その条件について説明しなさいということですね。この例外っていうのはできる規定なわけですけれども、このできる規定が発動するためには条件が整わなければいけないということでした。でこの条件というのがテキストで言いますと82ページの応用論点ですね、ここのところの取り扱いというところで見ていきました。でこの取り扱いの前段のところがですね、条件ですよなんて話をですね、少ししたかなと思うんですが、自家建設であること、であとは借入資本の利子であること、そして最後に稼働前の期間、ここに帰属するということですね。この3つの条件を必ず書いてください。はい、でこちらできてね、ぜひ欲しいかなと思いますね。応用論点ですから、今の時期であればちょっとね、まだまだってところあるかもしれませんが、本試験であればできなければいけないという位置づけになってくるでしょう。はい、で次です。今度2番の括弧3、括弧2番です。2の括弧2番です。例外的に原価算入することが認められている理由ですね。こちらは一言で言えば適正な期間損益計算の見地ということになりますからね。文章としてですね、ちょっとこのテキストの文章ですね、もうちょっと丁寧に書いてますけれども、ですからこの方がよりね、点数としては来る可能性は高いんですが、もしこの文章が思いつかないとしてもですね、理由としてですね、少なくとも適正な期間損益計算とか収益と費用が対応できるんだぐらいはですね、書ければ、少なくとも部分点ですね、甘い採点基準だったらば、もしかしたら丸が来るという可能性もありますから、0点っていうのは避けたいですからね、少なくとも1点でも取っていこうという姿勢でここは臨んでほしかったかなというふうに思います。はい、で次です。3番目に行きましょう。こちらは交換ですね。交換の場合、1と2のケースというところで、同一種類の場合と、一種資産の交換があったわけですけれども、どのように決定されるかと、まず原価決定ですね。あとはそのように決定される理由というところですから、平たく言えば母価か自家かっていう、その2つですよね。でまずは、括弧1番に においてはですね、同一種類同一用途の交換ですから、こちらは自己資産の適正な母価ですね、こちらがまずは指摘してほしい前半の、ね、ところになります。はい、あとはこの自己資産の交換に供された自己資産の適正な母価、まあ、細かいですけれども適正って言葉とかですね、こういうところなんかもちょっと抜けちゃいますと減点リスクありますから注意してください。あとはまあ理由としまして、こちらは投資の継続性があるっていうところですね、こちらを書いていただければいいです。より丁寧に書くならば、これもね講義中に言及したかと思いますが、まあ譲渡資産と取得資産との間に投資の継続性が認められるためですよって書いてれば、よりね、印象の良い回答になるかなというふうに思います。はい、次、今度は括弧2番です。今回ですね、括弧2番は時価のある有価証券と交換に、まあ、固定資産をね受け入れた場合の話なんで、これ時価のある有価証券って限定してますからね、そこのところは一応注意してくださいね。これテキスト通りにこうベタ書きしちゃうと、まあ、要は時価もしくは母価っていう形になっちゃうわけですね、一種資産の場合っていうのは。ですけども今回っていうのは時価のあるっていう前提なわけですから、であれば当然ね時価になるわけです、母価は使いませんからね。ですから今回時価または母価って書いちゃったらね、ちょっとまあ良くないということですね。はい、であとは時価をもって原価とするのは何でですかっていうと、これは投資の継続性が認められていないためですよというところになります。もしくはここはまあ書き方いろいろあるんですが、投資の清算と再投資、こちらが行われているんだという旨が書かれていても OK ということになります。はい、で今度は4番に行きましょう。こちらは贈与ですね、贈与です。でこちら3台、まあ、括弧1から3まであるわけですけれども、括弧1番が資産の、まあ、取得原価ですね、これを、取得に要した支出、このように捉えた場合というふうに書いてますね。支出に要した支出額を取得原価というふうに捉えた場合、はい、こちら贈与により取得した固定資産の原価はどのように評価されますかと言ってるわけですね。そうしますと今回、まあ、原価っていうものを取得に要した支出額、これが原価だって捉えている、こういう見解の場合なわけですから、この場合贈与の場合っていうのはその対価がゼロなわけですから、当然ゼロで評価されるということになりますね。まずはこれはねゼロ評価というところを書いてください。はい、で あとは括弧2番です。上記1のように原価決定した場合の問題点を財政状態の開示面から説明してくださいということですから、こちらはね、まあ、母外資産が存在するんだってところですね。したがって BS 計上されませんから、利害関係者の判断、こちらをですね、まあ、ミスリードしてしまいますよという旨を書いてください。で最終的にはですね、じゃあ落としどころとしまして連続意見書の見解ですよね。連続意見書においてはじゃあどういうふうに決定してるんですかって話ですね。でこちらは時価等を基準に公正に評価した額と。今回ですね、括弧3番は空所補充問題ではありませんから、公正に評価した額っていうところは甘めで採点はしていく予定です。公正な評価額っていうねことが読み取れれば OK ということにしたいと思います。ただしこのところはですね、やはり、連続意見書の、まあ、抜粋したね問題として出されて、空所補充問題として出る可能性も一応ありますから、まあ、その意味におきましてはですね、公正に評価した額という形で、まあ、極力ですね一字一句で覚えた方が、まあ、安心なところではありますということですね。はい、ということでこれ第1問ということでしたが、まあ、全体的にですね、まあまあ、そこまでねめちゃくちゃ難しいという問題ではないです。もちろん基礎マスターとかですね完全合格のところから比べますと応用論点からですね結構出ておりますんで、ね、そのいうことで言うと、まあ、確かに応用的ではあるんですけれども、やはり本試験のねレベル感というものを基準とするならば、まあ、そこまでね込み入った問題ということではないかなと思いますから、これ仮に本試験で、出てしまった場合ですね、その8月ぐらいの8月に実施する本試験でこれが出ていた場合にはおそらく20点は下回らない点数になると思います。はい、まあ、少なくとも20点以上ですね、こちらがボーダーラインになるというような問題レベル、そういうレベル感の問題だと思っておいてください。はい、ではですね今度第2問に行きたいと思います。はい、第2問はですね、こちらは棚卸資産ですね、こちらからの問題です。まあ、伝統論と新基準ですね、こちらをミックスしたような問題となっております。じゃあまずはですね第2問の問いの1番ですね、こちら、まあ、こちらはですね、まあ連続意見書 ですから伝統論ですね、伝統論から見ていきます。はい、でまずは購入棚卸資産ですね、こちらの原価はってことですから、こちらは購入代価でしたね、購入代価ということになります。はい、であとは副費の、まあ、一部または全部を加算すると。で生産品につきましては正常実際製造原価という言葉が入ります。こちらですね覚えてますでしょうかね、正常実際製造原価ということですね。でこちらはですねテキストの、 伝統論の72ページでしたね。72ページからの抜粋だったわけですけれど、こちらからの問題だったわけですけれども、ここもう一個注意点があったの覚えてますでしょうか。この原価決定に関するちょっと応用的なプラスアルファの論点です。でそれがですね、ちょっと振り返りになりますけれども、理論テキストの208ページでした。208ページの一番最後の Q&A 見ていただきますと、そこにも原価決定の方法というものがありました。208ページというのは新基準の方ですね。で新基準の方というのは、まあ、評価をね、こう母価を切り下げましょうっていうところがまあ一番のテーマなんで、この原価決定のねところについてはまああの Q&A という形になってるんですけれども、一応新基準においても原価決定についてですね、この基本的な考え方ですね、こちらがまあ一応記載はされていますということで、もしこの208ページ一番最後の Q&A、 この新基準ベースでこの棚卸さんの取得原価ですね、購入とまあこの生産の場合です、これ聞かれた場合っていうのは、あの特にこれ生産の場合です。生産のところが正常実際製造原価じゃなくて単に製造原価ですよっていう形で、まあ、省略されてるね、まあ表現だったわけですね。まあ、この辺がちょっとこう統一感がないところでですね、まあ、あの受験生にとってはまあちょっとね、しんどいところではあるんですけれども、まあ、この使い分けってところもですね、ちょっとプラスアルファでよるかれば押さえておいていただければいいのかなというふうに思います。まあ、棚卸さん非常に大事なテーマですからね。はい、ではですね、その次、今度は2番目に行きますけれども、これは、間違った内容が記されているものですね。こちらをすべて記号で選びなさいという問題になっております。まあ、これ結論から言うと、う以外ですね、う以外全部間違っているということになります。まあ、継続記録法の内容ですね、あに関しましては継続記録法の内容、これの理解を問うていると、まあ、実際有高と一致するっていうところですからね、こちらは間違ってますねということになります。はい、であとは、いですね、いについては棚卸計算法の話ですが、原毛を把握できますよ、ね、いかにもなんか実地を併用すればできますよみたいに書いてますけれども、まあ、これはできないということですね。はい、当然、払い出しの記帳はしないわけですからね、当然、あの原毛というものは分からないということになります。はい、であとは、うはいいですかね、こちらは合っていると。で、えですね、えにつきましては、まあ、これ前回やりましたよね、食い込みという話があったと思います。まあ、今回はあのこういう丸×といいますかね、こう正誤問題ですから、まあ、できてもいいのかなというふうに思うんですけれども、払い出し数量が受け入れ数量を上回った場合ですよね、この時に問題がありまして、今回この問題はですね、対応が図られるって書いてるわけですね。したがってこれは図られませんから、こちらはまあ×ということになります。はい、であとはおですけれども、こちらはですね、あの内容が逆になっちゃってますよね。総平均と移動平均法の中身が、説明がですね、逆になっちゃってるというところですから、こちらも×ということですね。はい、まあ、これはですね、一応記号選択、まあ、4つね合わせないといけないんで、あのまあまあめちゃくちゃ簡単かって言われるとそうじゃないかもしれませんが、まあ、合格レベルという意味では、まあ、取ってほしい、ね、位置づけになるかなというふうに思います。はい、で今度ですね、新基準ですね。問いの2番からは新基準の問題で、まずは新基準、こちらの空所補充問題になります。でこれはですね、ちょっと難しいです。これは難しい。本試験の時期に、いわゆる8月、ね、にこれがまあ出たという想定しても、なかなかこれ全部合わせる方は意外と少ないと思います。はい、それぐらい結構難しかった問題ですね。特に4、5、6、あと9番あたりですかね、この辺なんかも、まあ、正答率は下がってくる問題かなと思いますんで、まあ、本試験であっても3箇所ぐらいのミス、まあ、下手したら4箇所、3、4箇所ぐらいのミスであれば許容されるというレベル感かなとは思います。はい、ですからまあ皆さんね、この辺というものがもしちゃんと仕上げることができればですね、かなりアドバンテージを持ってですね、本試験に臨めるかなと思います。はい、ということで、まずは、まあ、丸1番、丸2番、丸3番、この辺はですね、もう基礎点として拾わなければいけない、まあ、基本的な問題ということですね。はい、で、この、まあ、部分というのは講義のところでですね、工数ですね、工数をちょっとあのお話の方しまして、まあ、一応こう、まあ、ストーリーっていうかね、まあ、ストーリーというと大げさなんですけれども、新基準っていうのは結構こうストーリーになってるこう文章の流れがね、あるところが基準の中でありますんで、まあ、ここについてその工数をね、その工数の番号を覚えるっていうことじゃなくて、工数のこのストーリーですよね、工数を見てストーリーを意識してほしいんだって話をしたと思います。でその工数っていうのが一応7項から10項でしたね。7から10項と、はい、 ここのところですね、一応ストーリーを、まあ、お話の方をしたかと思います。皆さんにはですね、ここが第7項ですよとかですね、第8項ですよって形で、お話の方をしたかと思うんですね。で、まあ、8項9項っていうのはね、結構マイナー論点ですから、結構まあ難しい論点ではあるんですけれども、一応過去の本試験で出たこともあるというところになります。で、まずはしっかり第7項ですよね。第7項、ここちゃんと分かってれば1番2番3番はちゃんと入るということですね。基本的にここはまあ評価の考え方ですね。評価基準で基本原価なんだけれども、収益性が低下したらどうするのっていうところを議論している項数なんですね。7項からで789、このまあ7項から10項ありますが、特に789ですね、ここまでがまず、まあ売ったらいくらなんですかっていう目線での議論だったですよね。売ったらいくらなんですか。で、まず7項っていうのは基本的に市場がありますよねっていう前提で話していますんで、そうすると当然商味売却価格、ここまでボカを切り下げますよっていう話がまず第7項で展開されていた。で、ただし当然市場がね、存在するばかりじゃありませんから、市場がないときどうするんですかって話もあったわけです。じゃあその時は合理的に算定された価格を売価としますよっていう話があって、じゃあこの合理的に算定された価格って何ですかっていう話が、ね、まあ、あるわけですね。その第8項ですね、この8項で、8項でその合理的に算定された価格の場合はどうしましょうか、具体的な、まあ、内容が書かれていたと。で、そこのところですね、今回は、まあ、一部穴埋めになっていたということですね。で、さらに第9項ですね、9項のところっていうのは、その合理的に算定された、まあ、価格によることもさらに困難な場合ですね。7項では商味売却価格ですよって言って、で、まあ、商味売却価格、いわゆる市場価格がなければ合理的に見積もりましょうねって8項で言っていた。で、その合理的な見積もりすらできない場合は、じゃあどうしましょうかっていうのが第9項ということですよね。そこのところで、まあ、非常にこう滞留しているような商品はどうしましょうかみたいな話があったと。で、最後に、まあ、10項ですね。ちょっとここが、まあ、性質が変わってくるというか、10項については最上達原価の時もありますよねっていう話が最後に、まあ、乗っかってるという流れなんですね。はい、だからテキストで言うと204ページの、ね、基本論点の1番、ここのところをまず第7項として押さえて、205ページの、まあ、Q&A ですね、ここのところが第8項9項と。で、その後に、まあ、204ページに戻って、応用論点の一番下の最上達原価っていう話の流れなんですね、原文は。で、今日ですね、一応上級演習のレジュメとしてね、この原文のところを一応抜粋したものをですね、一部なんですが、載っけておきます。で、ここをまあ一応ストーリーをね、見てほしいんで、テキストにはまあこう工数付してもらったんですが、実際の原文上ね、どういうふうに物語が展開されているのかっていうのを一応一読するのもいいのかなと思いまして、まあ回答解説の方を見て、まあ、回答解説はね、これ工数まで入ってないんで、ちょっと見にくいところもあるかもしれないんで、レジュメの方ですね、レジュメのところに、この7項から10項の流れですね、こちらの、まあ、一応原文の一部抜粋したものですね、こちらを載っけておきますんで、あ、なるほど、この評価に関するね、話っていうのが、7項からこういうストーリーに確かになってるなっていうところをですね、見て、実感してほしいかなというふうに思います。はい。で、まあ、空所補充問題はね、本当にもう、あとはもう、そこのストーリーが分かれば、まあ、暗記をするっていうところになっちゃいますから、もう知ってるか知ってないかっていうところですよね。もう一軸ですからね。理解してたって、もう、ここは書けなければもうしょうがないっていうところになります。はい。で、7番、8番につきましては、ここはね、また別途トレーディング目的の話なんで、ここはできてほしいかなと思いますよね。時価とか、当期の損益ですよね。丸3番はいいですか？丸3番は当期の費用ですからね。当期の損失じゃなかったですよね。このところも注意点がありましたんで、ちゃんとね、減損だったら当期の損失でいいと思いますけれども、ここのところっていうのは当期の費用、まあ、表示場所なんかのところを意識してるっていう話なんかをしたと思うんですね。棚卸さんっていうのは評価損、評価、ボカを切り下げるんですが、売上原価にね、基本的には表示するようなものですから、この会計処理の規定のところでは当期の費用として処理するんだっていう言い方をしています。ね、概念としてはね、損失を繰り延べないとは言うんですけれどもね、ここの第7項のところはあくまでもその会計処理のところを言及してますんで、登記の費用という形で説明をしてあげるということになります。はい、ということで、この第2問、問いの2番の1番ですね、空所補充問題、まあそうですね、まあ、今日の段階では少なくとも 1,2,3 を正解して、7番、8番ですかね、ここのところを正解する、まあ、できれば9番もね、できてもいいかなと思うんですが、まあなかなか難しいところでありますから、4、5、6、9というところはですね、今回埋まんなかったという方は全然心配する必要はなくて、まあ、それはね、今の時期であれば当たり前のことですから、 です当たり前ですし、本試験の時期になってもなかなかね全受験生って考えればこの4番5番6番9番っていうところを完璧に仕上げてくる受験生はかなり少数派だと思います。ですからこのところね余力あればまあぜひね抑えていただくことによってもし出ればね非常にアドバンテージになるかなというふうに思います。はい、ではですね2番に行きましょう。2番がこちらはまあ収益性の低下による母価の切り下げを行う目的ですよね。こちらは4箇所キーワード入っております。取得原価基準のもとというところ、回収可能性を反映というところ、あとは過大な帳簿価格を減額、そして将来損失を繰り延べないというところですね。まあもちろんどれか一つね、例えばこれ回答用紙が1行ぐらいしかなくて書くスペースもないっていうことであれば将来に損失を繰り延べないためですよと、そういうことを目的としてるんですよというところを端的に書いていただくっていうのはありなんですが、まあ、今回であればね、全てのキーワードをちゃんと入れて回答の方はしてほしいかなと思います。はい、この話っていうのは減損会計の目的とも通ずるね共通論点になりますんで、またそこのところでねこの辺の取得原価基準の話とか、まあ時価基準ではないよとね、このあくまでもこの収益性が低下して母価を切り下げている、まあ、減損であれば減損処理してるとか棚卸さんもね母価を切り下げてますけれども、これっていうのは別に時価評価をするっていう積極的な意図があってね、時価評価を時価基準で時価評価をしてるんだっていうことではないというところですね。そこのところをまた減損のところでねお話の方をしようと思っております。はい、ですからまあ基礎マスターなり完全合格でですね、ないしはまあ上級から来た方は昔に、もうすでに学習しているところだと思いますけれども、ちょっと忘れているという方はちょっと減損までねその辺の細かい話はお待ちください。はい、では3番目に行きたいと思います。まあ、3番目もちょっと応用で、まあ、完璧な回答はねなかなかまあ今の時期だと困難かなというふうに個人的に思いますね。はい、3番のところですけれども、収益性の低下による母価の切り下げにおいて、空欄丸にですね正味売却価格を通常取得原価と比較されるべき評価額として取り上げてますよと、この理由を固定資産の資金の回収形態と比較しながら述べなさいということですね。これはですね一応テキストで言うと206ページの応用論点2番こちらのところからの出題です。はい、まあ、収益性の低下の判断として、まあ、正味売却価格というものを物差しに母価と比較をして、で下がっていれば、はい、収益性が低下しているねというふうに判断するのが棚卸資産なんですね。じゃあその比較対象がなんで母価に対する正味売却価格で比較するのかって話ですよね。でこれは当然、まあ、棚卸資産という資産は当然売ってなんぼなんで、売っていくら回収できるかというところが勝負ですよね、この投資形態って。ですから売ってなんぼの商品ですから、当然売ったらいくらかっていう価値がいくらかっていうところに着目して当然収益性の低下の判断をしなければいけませんから、ですからまあね、その比較対象として例えばじゃあ再調達原価とかですね、固定資産のような使用価値とかですね、まあ、そういういろいろ物差しはあるんですが、棚卸資産って考えればやはりね売ったらいくらっていうね、物差し、これが一番まあ馴染んでるということになりますよね。ですからそこのところを回答してもらうと、少なくとも今日は、後半ですよね、回答の、通常棚卸さんというのは通常販売によってのみ資金の回収を図るのが、ね、特徴なんですよというところを、まあ、少なくともね回答してほしかったかなというふうに思います。で今回は固定資産の回収と比較してって書いてるんで、固定資産は使用ですよね、基本的には使用して投下資金の回収を図るっていうのが通常の使い方になりますんで、ですから、まあ、前半をかければ加点されるということですね。ここは206ページの留意点、こちらも見たの覚えてますかね、206ページの留意点のところに、まあ、ここの前半のところですね、アンダーラインなんかもしたと思うんですけれども、じゃ本試験なんかでね狙われる可能性もありますよって形で、固定資産のように使用を通じてとか債権のように契約を通じて投下資金の回収を図ることは想定してないんですよっていうね、まあ、そんなところもチェックしたかと思うんですが、一応そこからもね今回は出題していたということになりますから、ちょっとね応用的な論点でしたね。ですからこのところはまあしっかりと、まあ、応用論点、テキストの応用論点に入っている部分をちゃんと取って、まあ、今回ですとこちらが2点配点ですかね。ですから、まあ後半書いて、まあ、半分取るというところがやはりね合格するために必要な条件ということになっていきますね。はい、で今度4番です。4番につきましては、再調達原価の使用を認めている場合についてですね、どのような場合ですかってことですから、これに2つですね指摘してほしいところになります。まずは製造業のように、原材料等の方、原材 すみません、製造業のようにおける原材料のようにですね、再調達原価の方が把握しやすく、あとは商品売却価格が当該商品売却、当該再調達原価に歩調を合わせて動くというところですね。この後半のところが書き方がまあちょっとね、間違いやすいというところでお話の方をした箇所です。商品が再調達に歩調を合わせるというところなんで、これを逆に書いてしまうとそこはやはりね間違ってますよねっていう判断になっちゃいますからね。ですからまあごまかす方法もなんか言ったと思うんですけれども、商品と再調達がまあ連動する場合とかですね、まあそういう言い方でもですね、まあこれも採点基準によりますけれども、まあおまけって形でね丸くる可能性もありますんで、どうしても分かんなくなっちゃったんだったらば、そういう形で商品と再調達がまあ連動する場合とかですね、商品と再調達が連動するときですよとかって形でまあ書いてもらってもですね、まあいいかなと思います。はい、ここはまあ比較的大事なところっていう位置づけになりますから、ここはね一応できてほしい、まあ本試験であればできてほしいっていう位置づけになってくると思います。はい、であとは最後ですね、トレーディング目的の棚卸さんの評価差額ですねの話。はい、こちらはまあ売買と基本的には同じというところですから、売買関係につきまして事業遂行上との制約ですね、こちらがないんだっていう指摘、あとは市場価格の変動にあたる評価差額が投資活動の成果っていうところですよね。はい、まあここのところ書き方ですけれども、まあね、市場価格の変動にあたるってところが、まあ、例えば時価の変動にあたるって書いていても、まあ、言ってる意味する内容に間違いはありませんからね。あくまでもトレーディング目的の場合っていうのは金の取引市場があることが前提ですよっていうことがもう基準内に明文化されてますんで、ですからもう市場があるっていうのはもうありきなんですよね。市場ありきなんですよ。ですからもう市場価格ってことは分かってるんで、まあ、市場価格の変動ってことを言ってるんですけども、まあ広い意味というか、まあ時価って言ったって通じはするわけですからね。ですから今回みたいにこう、まあ、虫食い問題じゃなければ、まあ、そこのところまではね、厳密な採点、まあ、これももちろん分かりませんけれども、まあ今回であればね、時価の変動に当たるって書いてもそこでね、減点することは一応しないつもりです。はい。あとはただね、投資活動の成果っていうところが、財務活動の成果ってなってしまうと、そこはね、やはりちょっと見逃せないところかなというところもありますんで、そこのところは注意していただければと思います。はい、この辺はね、まあ、講義内で注意点申し上げましたのでね、ちょっと忘れてる方は見直しの方ですね、しておいていただければと思います。はい、ということでこの第2問ですけれども、こちらはですね、第1問に比べますとちょっと難しいところが多かったかなと思います。ですから本試験であっても、これボーダーラインもしかしたら20点をちょっと割ってくる可能性がありますね。問いの1番のまず虫食い問題も、例えば正常実際製造原価とか一部または全部、まあ、購入代価箇所ぐらい間違っちゃう可能性はあるかなと。であとは問いの2番の1番の虫食い問題も、まあ、さっき言って 3,4 箇所の失点っていうのはあり得るし、あとは3番ですよね。はい、まあ、後半の、ね、販売によっての資金を回収っていうところは書いてほしいですが、前半のところは意外と漏れちゃう可能性も本試験でもあり得るかなというところもあるんで、まあ、ボーダーラインちょっと甘めに見るならば19とか19点ぐらいですかね、になる可能性もあるかなというふうに思いますね。18点19点ぐらいに、まあ、落ちてくる可能性もあるかなというふうには思います。はい、ただ、まあ、あくまでボーダーラインですからね、まあ、ギリギリそれぐらいならばっていう感じですね。はい、ですから、まあ、皆さんにおきましてはですね、もちろんちゃんと基本論点応用論点って書かれているところをね、まずはちゃんと覚えてほしいわけですから、まあ、それ以外の Q&A ってところはね、もちろんここはQ&A だけど大事ですよって言ったところは、まあ、極力やってほしいんですけれども、優先順位としましてはちゃんと基本論点応用論点ってところをまずはねちゃんとこなして、で Q&A なんかは例えばコースによっては見ていないコースなんかもあります。例えば速習コースとかね、こうある程度的を絞って勝負しなければいけないコースですから、ですからそういう意味では競争試験なんでね、多くの人が目にしている基本論点応用論点ってところをまずはちゃんと仕上げるというところは何よりも競争試験においては大事ということですね。はい、ということでこれ第2問ですねにつきましては以上としたいと思います。はい、では第3問計算問題ですね、こちらに行きましょう。で今回もですね、一応私が解いたコピーしたものをですね、またアップロードの方をしておきますので、まあ、参考に、ね、していただければと思いますが、はい、で今回の問題はですね、まあ、やはり強みですよね。ざっと問題文の強みとか答案用紙がねどんな感じかなというところは軽くは見ていくと。でそうすると今回はですね、 まあ、中期があるなとかですね、なんか個別問題あるなとかですね、あとは損益計算書のやはりこれよく私は絶対見ますけれども、販管費売減の内訳ですよね、これがないなということが分かるわけです。ですからこの段階で販管費はもう、合格点を取るという意味においては販管費の集計はもう捨てですよね、基本的には捨て、はい、ここももちろん強制はしませんよ。どうしても販管費まで出したいならまあそれはそれでいいんですけど、ただそうするとですね、本当にその分だけ時間もかかりますし、あの合格可能性が私としてはね、それはもう逆にこう自分をこう首を苦しめてるねような行為かなというふうに思っちゃいますんで、基本的に販管費のところをまあ出す必要はない、あの今回みたいに内訳がねないんだったらば、基本的に本資源レベルだったらばまあ捨てかなと。めちゃくちゃもう強みの段階でめちゃくちゃボリューム少ないなとか、明らかにこれ簡単だなっていう時だったらまあ合わせていいと思うんですよ。あとは時間がすごく余ったとかですね、いいと思うんですけど、まあ、基本的なこの本試験のレベルの問題であったりとか、まあ、今回の問題は本試験レベルよりはまあまだ優しいですけれども、まあ、それでもねなかなかやっぱりあの販管費を全部合わせるというのは困難ですからね。ですから基本的には販管費っていうものは捨て目線で見るっていうのがあの通常の考え方ですね。はい、内訳あったらやりますよ。内訳あったらもちろんね、ここのところは集計していきます。はい。ということで、じゃあ、残高試算表等も見ていきましょう。残高試算表は、まず今回、売上戻り、値引きありますからね、その辺っていうのはもう先に売上から引いちゃってもいいかなというふうに思います。はい。あとは、債務保証とか債務保証見返りがありますんで、まあ、なんとなくこれ、備忘記録してますからね、もしかしたら中期がこの辺はあるのかなとかっていうね、まあ、察しはつくわけですね。はい、で中身見ていきます。決算整理の中身ですが、現金預金に関する事項は特段難しい資料はないというふうに思います。まあ、現金過不足があってね、雑損に処理するというところなんかがありましたね。はい、であとは、2番受取手形売掛金に関する事項ですが、ここはですね、まず破産構成債権等ですね、 Y 社がありました。で Y 社の、2の括弧1番のところにですね、不当たりとなって銀行取引停止処分って書いてますからね、これはまあ破産に振り返るキーワードでしたよね。で、この不当たりっていう言葉に騙されないでくださいねという話を確かしたような気がしますけれども、まあ、不当たりっていう言葉だから不当たりって方じゃないですよね。あくまでも不当たりというのをきっかけとして銀行取引停止処分になっちゃったわけですから、こっちが大事です、ね、銀行取引停止処分っていうのが、破産構成に振り返る、まあ、合図キーワードですね。で今回 Y 社はこれだけじゃなくて A7 ページの貸付金にも出てきますからね、そこのところはまあちょっと注意してください。はい、あとは、E 社に対する売掛金と受け取り手形がありましたが、これ今回 E 社は関係会社です、ね。まあ、資料あの解き方として順番としては有価証券を先に見て、で関係会社の把握はしなければいけませんから、まあ、ここはね独立科目で今回は表示をしなければいけないというところでした。はい、まあ、ですから今回、まあそうね、個々のまあ処理はそこまで難しいわけじゃないんですけど、まあ、やや集計が多いですからね、この金銭債権は。ですから、まあ、貸し倒れ引き当て金の流動項目とかは、まあ、多少、ね、まあミスしてしまってもしょうがないかなというところではあると思います。はい、あとは5番です。有価証券に関するところで、有価証券はまず今回、まあ、公社債の投資信託がありまして、預金と同様の性格という、ね、ことがありましたので、これは有価証券という科目でしたよね。あとは原価評価をするというところを思い出しておいてください。はい、まあ、あとはそこまで難しくはないかなと思いますね。今回、まあ、子会社株式、関連会社株式と、公社債の投資信託と D 社社債以外はすべてその他ということですね。まあ、D 社は満期保有目的の債権、まあ、指示もありますしね、ちゃんとね。はい、そこまで難しい、例えば関係会社の判定とかもあるわけではありませんから、ちゃんと有価証券は取らなければいけないね、ところだったかなと思います。はい、であとは A の8ページに行きまして、棚卸資産ですね。棚卸資産は、まあ、集計方法はね一回ご紹介していると思いますけれども、まあ、今回もね A の8ページの棚卸資産の上のところのスペースですねのところにちょっとメモ書きをね残していると思うんですよ。私ね、17,500とか書いてますよね。まあ、これが要は集計表を書いているのと同じです。集計表っていうほど綺麗には書いてませんが、まあ、省略してね、自分が分かればいいわけですから書いているという感じです。左側から帳簿書いて、で原毛とかね品質低下とか、時価下落分書いて、で一番右のね 16,100 とか、これが BS の金額を表しております。でこれをもう見ながらね、もう BS は足し算すれば答え出るし、売上原価は残高試算表の商品 ね、登記商品仕入れ、今回仕掛かり品あ仕入れ諸掛かりがありましたけども、それをまあ考慮して登記商品仕入れ足して、で帳簿を引く、その帳簿の金額っていうのは A の8ページのね、自分が書いたところを見れば載ってるわけですから、であとは売上原価に足すものは足していくということをして、集計の方をしております。まあ、私はだから仕分けも書かないし、売上原価のボックスも書かないし、もう これだけです。もう計算用紙も今回使ってませんから、もう皆さんにお配りしているこの、ね、コピーしたものの書き込みだけです。それ以上のことは何もやってないと。まあ、仕分けはしてないと言いましたが、仕分けっていうか、まあ、それにね、結局残高試算表にプラスマイナスをしてるわけですから、これが結局は仕分けをしてるのとほとんど同じですし、あとは表とか集計表を使って集計できるところはもう集計表に頼って仕分けはしないで集計をしているということですね。はい。あとは仮払い金のところですね。仮払い金は市場開拓のために特別に支出した開発費っていうのがありましたけれども、まあ、これはね、問題文に特に指示がありませんから、当然原則に従って、費用処理をするということになります。開発費は全部販管費ですね。ただまあ販管費は集計しなくていいんでね、あまり、まあ、今回の問題に関して言えば、まあ、そんな点数としては関係ないというかね、ところかもしれませんけど、はい。であとは建て替え金があったりとか、まあ、あとね、さっきの言った仕入れ諸掛かりですね、これはまあ当社負担分で、これはまあ、仕入れに加算するということになります。はい。あとは8番有形固定、有形固定は、まあ比較的、簡単な問題だったかなというふうに思います。はい。であとは9番の無形固定資産も難しくないですね。ここも集計というか、その分数式の分母を間違わなければ簡単にできると。10番借入金です。ここ大丈夫でしたかね、でしょうか。結構、間違ってるというか、間違えたら言えないんですけども、AA 社、トリプル A 銀行ですね、これ期末残高40万で、短期分が12万、長期分が28万っていうところまではできると思うんですけど、じゃあ実際の表示科目大丈夫でしたか。これ大丈夫ですかね。2021年の4月1日に借り入れてるんですね、これね。2021年の4月っていうのは当期ですよ。当期に借り入れてる。で、今回ってこれ分割返済ですから、この借入金ってどうでしょう、当期に借り入れてますけど、翌期中に債務全体の完済ってしてますか。してませんよね。してませんよね。ですからこれ今回ですね、この12万部分について、これ短期借入金ではないんですよ。本来はっていうか、実際問題として短期借入金ではないんです。ですから回答見てもらうと分かる通り、1年以内返済長期借入金ですね。ここ結構勘違いされてる方多いと思うんで、もう一回解きますけど、短期借入金になる時の条件って何ですかというところを今一度、例えばこれ年明けから来た方で基礎期の話をちょっと忘れちゃってるって方は、昔のテキストあれば引っ張り出してほしいんですけど、短期借入金になる条件っていうのは、当期に借り入れて翌期中に債務全体ですよ、債務全体すべてが返し終わるような借入金が短期借入金です。ですから今回っていうのは当期に借り入れてますけど、分割返済ですから、翌期中に返済し終わる12万はありますよ、確かにありますけど、それで完済はしませんよね。債務全体は完済してませんよね。ですからあくまでも当期借り入れで翌期中に返済する部分があったとしても、債務全体で見ていきますんで、これは1年以内の返済長期借入金になります。これが厳密な考え方です。ですからここのところはですね、1年以内と書いてほしいところではあります。ただし、まあ、今回回答用紙見ると、スペース的にですね、スペース的に他の短期借入金関係がないんですよね。これしかないんですよ。ですから、1年以内返済長期借入金、1年以内返済長期借入金っていうふうに書いてほしいんですけど、実際ね、これは実務上も含めてですけど、短期借入金に含めてね、表示をするっていうこともあるんですよね。短期借入金にこう含めてね、これを1年以内をこれに含めて表示をしてしまうってことも一応なくはないんで、今回ですよ、短期借入金12万って書いちゃっても、じゃあ絶対×ですかって言われたら、×とは言えないよねっていう答えしかできないんですよね。ですから学習上は、やはり学問的な学習上は、試験的なね、学習上はこっちが理想です。 この1年以内っていうふうに書くべきです。1年以内返済長期って書くべきです。ただし、まあね、こっちで書いてじゃあ×かって言ったら×とはなかなか言い切れないところもありますんで、一応今回採点、まあ、ちょっと難しい悩みますけれども、まあ、あの皆さんに、ね、覚えてもらうっていう意味ではこの、ね、1年以内じゃなければ×っていう採点基準でもいいと思うんですけれども、まあ、ちょっとそこの辺はね、あの甘めに今回は採点するかもしれませんけれども、皆さんの中でね、あの分かっててこっちで書いたんだったらまだいいですよね、本当は1年以内返済って書かないといけないんだけど、あえて短期借入金って書きましたと言うんだったらばまだいいんですけど、本当に分かってなくて、あ、これって短期借入金だよねっていう形で書いちゃったって方は注意しておいてくださいね。ですから今回はたまたまスペースが1個しかないんでこっちで書いても、まあね、間違いとは言えませんけれども、ね、ですから、必ずそれはあくまでたまたまなんで、たまたま会ってたって話になっちゃいますから、本当はこっちなんだよっていうことをちゃんと知っとかないと足元をね救われちゃうパターンもありますから、そこはぜひね注意しておいてください。はい、ということで、まあ1年以内返済長期借入金というねお話でした。はい、であとはですね、今回は11番、預かり金ですね。預かり金に関しては今回従業員から源泉徴収した所得税って書いてますけど、これあのこれ言いましたっけ、上級で。あの源泉税ってよく言いますけど、これ今回は預かり金ですからね、従業員から源泉徴収したものですから、当社が別に負担するようなもんじゃありませんから、ですからあの従業員から源泉徴収した所得税ということですから、あの受け取り配当金とかのねにかかるあの源泉税とはもちろん性質が違うっていうところですね。そこのところはあの注意していただければと思います。はい、ですからこれ今回これ2万の、ね、源泉所得税ですけど、これなんか法人税の資料とか全く使えませんからね、あくまでもこれ預かり金ってやっておしまいですから、ね、ですからこの従業員からの源泉税とあの受け取り配当金とかね預金とかにかかる源泉税の違いみたいな話なんかもあのテキストに Q&A 計算の方ですけども載ってるかと思いますんで、そこのところもねちょっと忘れてる方は見直しの方ですねしていただければと思います。初学者コースの方にも載ってますからね。はい、では まあ、あとは営業保証金として預かったものは長期預かり保証金という、ね、ことになります。あの長期預かり保証金っていうのは今回は確か印字されてましたっけですよね。長期預かり、そうですね、この長期預かり保証金に関してはあの営業保証金っていう科目で表示をするときもあります。はい、固定負債にですね、今回は長期預かり保証金ですけれども営業保証金っていうそのままの科目で、を使用するということもありますんでね。はい、であとは A の10ページです。 A の10ページ、はい、でまずは新株予約権ですね。新株予約権、まあ、注意点としては今回資本の組み入れ額は原則的方法って書いてますから、全額資本金にしなければいけないというところですね。そこのところぐらいですかね、注意としては。はい、であとは賞与13番ですね。13番の括弧1番ですけれども、まあ、6万6000を支給する予定ですよと、で当期分を見越し計上する、まあ、ここはいいですね。でなお残高試算表の賞与3万、賞与引当金3万は前期末残高ですよ、まあ、前期末残高は残ってるのおかしいですからね。基本的には当期に支払った時に相殺するべきですから、まあ、今回は賞与と総裁をするということですが、まあ、ここもただね販管費に影響するところなんで、まあ、あまり集計としてはねしなくてもいいのかもしれませんけれども、一応、まあ、この意味ですよね、言葉のこの問題文の意味、3万1000円が賞与引当金として前期日残ってたらおかしいよなと、当然当期の、ね、支給時に取り崩す充当しなければいけないんですから、それをしてないんだなというところを今回聞いてるわけですね。はい、あとは括弧2番が退職給付です。退職給付は簡便法でしたね。簡便法まあ、非常に簡単で、まあ、当期末の自己都合用支給額を計上するだけで、当期の繰り入れ分は差額補充的にやっていく。今回繰り入れは販管費なんで、まあまあ集計しなくてもいいんですけど、一応これ集計するならばですが、これもお話どっかでしてますかね、あの13番の上級ではしてないかな、あの13番のですね括弧2番のこの丸2番の資料ですね、丸2番の資料を見ていただきますと、項目として前期末の自己都合用支給額1万、そして退職時の自己都合用支給額1万400ってありますけれども、これ使っていく資料は退職時の方の資料です。今回は回答解説でも載ってますけれども、そこを見てほしいんですが、前期末の自己都合用支給額1万っていうのは、まあ、使用しない資料です、まあ、だからまあ言ってみればダミー資料なんですね。 で、本試験でもこういう形で前期分と退職時分って形で乗っけてる時があって、その時にこの1万っていう方は使っていかないです。あくまでも解説の方も見てほしいんですが、あくまでも前期ね、登記中に退職した従業員が仮に前期末で退職してたら支給していたであろう金額が1万でしたってだけで、あくまでも当然使っていくのは退職時に実際払った金額なんで、当然1万400を払っているわけですから、こっちを持ってね計算しなければいけないということですね。はい。で、あとは14番、諸税金、まあ、今回いいですね、諸税金はそんなに難しくないと。はい。だとは税効果もできなければいけないですね。今回は未払い事業税ぐらいですからね、その推定って言っても、まあ有価証券もありますけど、ですからここのところはできなければいけない税効果、税効果イコールステロン点っていうのは違いますからね、財表の場合は決してステロン点とは言えない時もあるというところは、ちゃんとね押さえておいてください。はい。あとは16番のその他ですけれども、ここはまあまあね、販管費の集計をしなくてもいいって考えちゃうと、まあ、括弧1番とかね、こういうところはまあやんなくてもいいっちゃいいわけですね。役員報酬に振り返るだけとかですね、そういうところはやんなくてもいいといえばいい、作戦上ですね。はい。あとは括弧2番が役員退職慰労金ですね。こちらはまあ特別の方に持っていくものです。あとは社債につきまして、1年以内償還社債ですね、1年以内返済じゃないですね、償還と言いますからね、1年以内の償還社債とかですね、まあ、あとは資本の組み入れ、まあ、それぐらいですかね。あとは備忘記録ですね。16番の括弧5番ですけれども、残高財布の備忘記録は E 社の金融機関からの借り入れに対して2万1000円の債務保証している。これ今回問題文に何の保証してるかとか、いくらの保証してるかって書いてますから、書けるものは全部書いてください。ですから今回はちゃんとね、その書ける内容ってところはぜひ書いてほしいかなというふうに思います。まあ、E 社っていうのが今回、まあ、関係会社ではありますんで、まあ、書き方としてですね、関係会社って書いた方もいるかもしれませんけれども、まあ、できればちゃんと固有の名前ですね、 E 社ならば E 社って形で、 E 社括弧関係会社ならいいと思いますけれども、できれば固有の名前でね、それこそその関係会社がいっぱいいたらどこの関係会社ってなっちゃいますから、まあ、できれば E 社なら E 社って形で書いた方が好ましいです。で、あとはこの今回は E 社の金融機関の借り入れに対してっていう、このね、ちゃんと理由も具体的に分かってるわけなんで、ここも書いてあげる。分かってるならば、分かってない問題もあります。何に対して保証してるかって書いてない、単純に債務保証額がいくらいくらっていうことしか書けないときもあるんですよ。要は問題文から読み取れないときね。今回はちゃんと E 社の金融機関からの借り入れに対してご丁寧に書いてくれてますから、書いてるならば書いてください、中期も。で、こういうふうにご丁寧にこういう内訳といいますか、何に対する債務保証っていう具体的なものが書いてない、読み取れない問題だったらば、分かるところだけ書けばいいです。その時は債務保証額が2万1000円ありますよなのか、ね、その分かる範囲で書けばいいんで、ですから分かっている時は極力その通りね、ちゃんと書いてあげるっていうところを心がけておいてください。はい。で、あと今回個別問題ですね。で、個別問題は、まあ、本当によろくなければ一旦飛ばしでも結構です。はい。今回まあちょっとマイナー論点を個別問題っていう形で出題の方をしてますんで、まあ、ここのところはですね、4点分ぐらいですかね、ありますけれども、このところはまあまあ余力なければこの4点分は度外視して、設問の1番の総合問題だけっていう形での復習でも構わないです、ね。まあ、総合問題がちゃんとある程度仕上がってますよって方はね、保険論点として設問の2番も含めてですね、ちゃんと解いていただければと思います。はい。で、この個別問題ですけれども、こちらはですね、まず、まあ、2番3番4番については比較的解きやすい方かなというふうに思います。2番3番4番ですね、こちらに関しましてはそこまでね、難しくも、まあ、会計処理がちゃんと一応分かっていればめちゃくちゃ難しくはない。で、間違いやすいのは多分ね、1番ですね、丸1番、丸1番がちょっと難易度が高いかなと思います。で、丸1番っていうのは投資有価証券の金額なんですけど、今回ですね、 A ですね、 A 社株式っていうのが、まあ、当期に取得してるんですけど、×2 年の3月30日に売る契約をしてるわけですね、3万1500で。で、期末現在において代金の決済と有価証券の受け渡しはしてませんよということなんですけれども、ただ今回修正受け渡し日基準を使ってますんで、ってことはこれなんか変な処理してましたよね、この修正受け渡し日基準って。で、これはですね、売却損益の認識ですね、こちらだけをしていくので、確かこれ計算の回にちょこっと言ったと思うんですけど、 不思議なことが起きますと、つまり売ったんですよね、売ったんですけど売却損益だけ認識するんで、なぜか母価が増えますと。ですから、まあ、これ回答回数の仕分け見ていただくと分かると思うんですけども、これ売却益だけを認識しますから、貸方売却益の1万9000をやって、借り方は投資有価証券に加算なんですよ。ですから1万9000が1万2500に加算されますんで、ですから A 社株式の母価っていうのが結局これ計算すると1万2500の1万9000で3万1500で、これに B 社の評価額1万9500を足していくと5万1000になると思うんですね。でこれが投資有価証券の金額ということなんで、ここはね結構難しかったかなと思います。特にまあ今回個別問題だったんで、もしかしたらまあできたかもしれませんけど、意外とこれ総合問題で他にも有価証券がいっぱいあったりすると、この修正受け渡し基準でかつこうやって売却が絡んでくると、投資有価証券のなんですか、あの部分の正当率がもうガガッと下がりますね。それぐらい結構ここは間違いやすいんでね、もしあのやった方で、注意する場合はその点に注意していただければいいかな。これあの売却益だけに引っ張られちゃって母価を加算するっていうのをついつい忘れがちになっちゃうんですよってところですね。はい、ということで、まあ、以上ということですね。で、まあ、今回投資で、まあ、この計算問題ですけれども、先ほども言った通りですね、個別問題もしちょっと、そこをやってる余裕がないよという方は、ここはね本しか出てないわけですから、そこを除外した形で、まあ、80分使っていいです。80分使っていただいて、あの時間を計るならね、80分の中で、まあ、どれぐらい取れるのかなっていうところをちゃんと、まあ、あの測っていってほしいかなと思います。で、まあ、目標点ですけど、まあ今回は添削対象ということもありますんで、あの平均点とかを、ね、見比べて、まあ、どんな問題でもやはり、まあ、当連期入ったとしてもですね、あの平均点プラスアルファプラスの5点から10点というところは、あの最終的には、ね、ちゃんと取ってほしいんですよ。そこは目標として、初見で取れればこうしたことないんですけど、だいたい平均点プラス、その平均点にもよるんですけど、平均点プラス5点から10点ね。まあ、平均点が40点だったらば50点では無理ですから、もちろんその幅はね、前後しますけど、おおむね5点から10点プラスを取ればだいたい計算の上位に行きますんで、結構ね上位の方に行きますんで、それをまずはあの目安にしてほしいんですけど、うん、まあ、あの今回の問題っていうのはですね、まあ、三角つけるとすると現、まあ、BS の現金預金ですかね、ちょっと集計が多い。であとは貸し倒れ引当金の流動項目とかですかね。であとは正直そこまで三角っていうところを積極的に三角がつけれるかなってところはあまりないかなっていうふうには思いますので、まあ、ケアレスミスの範囲ですね。あとは残りはケアレスミスをしちゃったってところはもちろん何箇所かねあってもしょうがないんですけれども、まあ、それぐらいで食い止めなければいけない。本質的になんか間違っちゃったってことは避けなければいけないレベル感かなというふうには思います。あの配点がある箇所はですよ。ですから、まあ、やはり、少なくとも8割以上というところは初見で、まあ、初見というか、まあ、本来その本試験レベルの時期であればね、初見で8割以上というところは取れてほしいかなというレベル感の問題かと思います。はい、ですから、まあ、今の時期であればね、もちろんそれを、まあ、初見で取れている方は上出来ですし、まあ、なかなか取れなかったって方はね、まあ、そういう点数になるように、まあ、ぜひ頑張って、ね、いただければいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今回ですね、繰り返しになりますけれども、添削の対象となりますんでね、ぜひ皆さんからの答案お待ちしておりますんでね、提出の方していただければと思います。はい、では今回のこの上級演習の3回目の解説講義は以上としたいと思います。皆さんお疲れ様でした。